長代の情報通8ページから17ページ第11回長代シーサイドマルシェを開催しました。3月10日長代シーサイドパークで第11回長代シーサイドマルシェを開催しました。当日は晴天に恵まれ60店舗以上の出店がありました。会場には町内外から多くの皆様が訪れ、笑顔であふれる賑やかなマルシェとなりました。また大盛況のお楽しみ抽選会コーナーでは、県立大学シーボルト校の学生4人がスタッフとして協力してくれました。たくさんのご参加ありがとうございました。マルシェの会場の大きな写真が1枚と、シーボルト大学生4名のスタッフの写真が2枚、それから会場の様子の写真が2枚など、計5枚の写真が掲載されています。長代駅に観光列車、二つ星4047が停車します。3月16日から長代駅での特別停車が始まりました。金、土、日、月曜日及び祝日を中心に運行しており、15時5分から15時18分の間停車します。長代駅からの乗降はできません。停車中は町民によるお出迎え、お見送り、町内事業者による物販などが行われます。初停車の3月16日には、たくさんの方々がお出迎えに駆けつけ、町長による出発式とともにお見送りをしました。二つ星のおもてなしにご協力いただける方を募集しています。ご興味がありましたら、産業振興課までご連絡ください。問い合わせ、産業振興課商工観光係、電話 801-5836。長代駅のホームに、
二つ星4047が
入ってきている様子の写真と、長代町長が手を挙げて出発の合図をしているのでしょうか。そういう写真が1枚ずつ掲載されています。第2回知っとく、納得、測っとく。自分の体、家族の体は大丈夫。3月10日町民体育館で皆様の健康づくりを応援する町内外16事業所と作り上げた体験型健康づくりイベントを開催しました。当日は781人の方にご来場いただき、さまざまな測定や体験を通して健康状態をチェックしていただきました。会場で体の状態を把握していただいた皆様、さらなる健康のために日頃からの体力づくりや食べ物を考えてみてください。ご協力ありがとうございました。協賛いただいた16事業所のロゴマークが掲載されています。イベント報告はこちら、QR コードがあります。体育館内で健康チェックや測定体験を受けている様子などの6枚の写真が掲載されています。健康保険課では、町民皆様の健康づくりを一緒に推進していただける事業所を募集しています。問い合わせ、健康保険課健康増進係、電話 801-5820。 100歳の長寿を祝って、町よりお誕生日に訪問し、お祝いの言葉と記念品をお送りしました。吉村重様、大正13年2月6日生まれ。長代町に来てからは、町内の小学校で給食調理員として勤務されていました。趣味や好きなこと、踊りや郷土芸能の女相撲取り踊りが好きで、近所の方と楽しんでいます。長生きの秘訣は、おおらかな性格でいること。江頭敏子様、 大正13年2月11日生まれ。お母様を早くに亡くされており、母親代わりとなり家庭を支えてこられました。趣味や好きなこと、相撲が楽しみで、好きな歴史は貴景勝です。野球も興味があり、大谷選手のファンです。長生きの秘訣は、小さい頃に山道をよく歩いたことで体力がついたこと、食事はよく噛んで食べること。お二方とも、これからもお元気に生き生きとお過ごしください。吉村重様と江頭敏子様が、町長と一緒に写っている写真、一枚ずつがあります。3月9日は、みっくんのお誕生日。みかんを使った給食でお祝いしました。3月8日に町内の小中学校、保育所、保育園、子ども園、幼稚園でみっくんが大好きなみかんを使った給食でお誕生日をお祝いしました。みっくんのお祝いをしている様子や給食を作っている様子など、今回記事に掲載できなかった写真は長与町ホームページで公開しています。学校栄養教諭の先生方が作成したみっくんクイズ動画もみっくんの部屋で公開中です。みっくんの部屋の QR コードがあります。保育園児がみかんを食べたり、真剣な表情でみかんの皮をむきむき、おもちゃのケーキでお祝いなどの3枚の写真があります。それから小学校ではみかんの甘みが広がっておいしいと給食を食べてる様子と、みっくんクイズに挑戦しているクラスの様子と、鶏肉のみっくんソースがけの給食の写真などが1枚ずつあります。子どもたちにも大好評、小学校給食レシピをご紹介。鶏肉のみっくんソースがけ。材料4人分。鶏もも肉 200g。下味塩コショウ少々。片栗粉1分の1カップ。小麦粉1分の1カップ。揚げ油適量。みっくんソース。玉ねぎ4分の1個。サラダ油大さじ2分の1。にんにくすりおろし小さじ1。100% みかんジュース 50cc。みかんの絞り汁でも可能。調味料、砂糖、みりん、薄口醤油、水、片栗粉、それぞれ大さじ1。作り方、1、鶏肉を一口大に切り、ポリ袋に入れて下味をつけ、よく揉み込む。2、ボウルに片栗粉と小麦粉を入れて混ぜておき、下味をつけた鶏肉にまぶし、180度の油でカラッと揚げる。3、フライパンにサラダ油とニンニクを入れ中火にかけ、みじん切りにした玉ねぎを入れて飴色になるまでよく炒める。4、みかんジュースと調味料を入れて沸騰させる。一旦火を止めて、水で溶いた片栗粉を入れたら再び火にかける。5、揚げた鶏肉と絡めたら出来上がり。みっくんソースは、肉やお魚などにかけても美味しいです、とみっくんが言っています。鶏肉のみっくんソースがけの出来上がりの写真が1枚掲載されています。第36回吉田町長のホットミーティング。長与南地区コミュニティ運営協議会。申し込みと問い合わせ、秘書広報課、電話 801-5780。 3月21日、長与南コミュニティセンターで、長与南地区コミュニティ運営協議会の皆様と吉田町長のホットミーティングを実施し、コミュニティにおけるこれからのまちづくりをテーマに、和やかな雰囲気の中で語り合いました。冒頭の自己紹介の中では、町の良い点として、人とのつながりがとても温かい町、教育力が高い、市内に近く JR バスも通っており、交通の利便性が高いとのご意見がありました。一方、課題として、少子高齢化が進んできている。 高齢者の幸せや楽しみをもっと想像できたら、などの声が聞かれました。コミュニティ活動に関するご意見、一部紹介。コミュニティの認知度を高めることが課題。コロナで認知度が下がってしまったが、今年度は祭りを開催し、思った以上の皆様にお集まりいただいて、お楽しみいただいてよかった。盛会に終わってほっとしている。町でもウォーキングイベントを開催されているが、コミュニティ独自で史跡巡りウォーキング、連れ立って歩く、つんのうで歩こう会、スマートウォッチで心拍数を測りながらそれぞれに適したジョギングを行うスロージョギングを開催した。環境学習でクリーンパーク見学会に参加して、ゴミ処理の流れなど大変参考になった。全町的に広げてもらえるといいと思う。小学校の登下校時、地域の方に横断歩道で見守りしていただいている中、子どもたちも挨拶をする環境が日常的にあり、安心して子育てができた。70代から80代のお年寄りが役員をしている。また若い人が何回も役員をしないといけない状況もあるので、行政と一緒にそこをどうするかを考えていきたい。先進的な取り組みの視察研修などもお願いしたい。町長から、高齢の方の生きがいという点で、本町はスポーツがとても盛んで、朝グラウンドに行くと毎朝何か活動されていることに驚く。スポーツなので試合もある。そういったもので楽しみながら仲間や健康づくりをされているんだというのを感じている。また健康長寿の方は家族、友達、近所付き合い、生涯学習を続けられている方が多い。年をとっても楽しみを想像していくというのが大事だと考えている。今回も長屋町を愛している人たちがこれだけいると、祭りなどの大変なイベントもできるのだと実感した。今後も愛する気持ちでいろいろな課題も乗り越えていけるだろうと思っている。ホットミーティングの様子の写真が1枚と、運営協議会の皆様と町長と11名の方々の写真があります。老人クラブ連合会と長崎県立大学シーボルト校とのふれあい実習。2月26日、老人クラブ連合会と長崎県立大学シーボルト校の看護学科の学生と交流会を行いました。午前は、長与町老人クラブ連合会会長の三井さんが、長与町の歴史や老人クラブや連合会の活動などについて講話されました。午後は少数の班に分かれて、マシュマロチャレンジを行い、最後はみんなで歌を歌い、親睦を深めました。参加した学生からは、医療従事者を目指して看護を学ぶ上で、高齢者の方との接し方で大切なことや人生の助言を教えていただき、貴重な経験ができました、といった感想がありました。午前の講話の様子と、午後からの親睦の様子の写真、それぞれ1枚ずつが掲載されています。長崎県イングリッシュスピーチコンテスト優秀賞受賞。長与第二中学校マクドナルドマリアさん。県内の小中学生が日頃培ってきた英語学習の成果を発表する長崎県イングリッシュスピーチコンテストが2月3日に諫早市で開催され、長与町代表として参加した長与第二中学校3年のマクドナルド・マリアさんが優秀賞を受賞しました。マクドナルドさんは、私のふるさとをテーマに、Being Foreign in 長崎と題して、長崎には外国から原爆で被害を受けた歴史がある中でも、人々が外国人や異文化を優しく受け入れていること、長崎は多様性があり、親切な人々でいっぱいの場所であることを伝えました。そして世界の人々が長崎の地から学び、 平和で平等な世界を構築できることを願っていると会場の人々へ語りかけました。誠におめでとうございます。マクドナルド・マリアさんが賞状とトロフィーを持って写っている写真が一枚あります。文化講演会開催、島田秀平開運手相占いトークショー、3月9日長与町民文化ホールにて、手相芸人の島田秀平さんをお招きして開運手相占いトークショーと題して講演いただきました。満席の会場が島田さんの手相トークで大いに盛り上がり、巧みな話術で終始笑いに包まれました。客席におり、来場者の手を見ながら手相は視点を変えると良い意味になることなど、とても分かりやすい解説で、会場の皆さんも自分の手を食い入るように見ていました。来場者の方からは、とても楽しい講演会であっという間の時間だった、前向きな気持ちになれたなど、多くの喜びの声をいただきました。島田秀平さんのトークショーの様子の写真が1枚あります。図書をご寄贈いただきました。有限会社四季工房様より、本を通じて子どもたちに成長してもらいたいと、町内小学校5校に各学校が希望する図書をご寄贈いただきました。四季工房の山田康成取締役部長は、タブレットなどで必要な情報が瞬時に得られるネット社会となっているが、実物の図書を手に取って読むという体験を通じて、広い視野を持って社会で活躍できる大人になってほしいと話されました。いただいた図書は学校図書室に整備して大切に読ませていただきます。ありがとうございました。四季工房様が図書室で寄贈した本を持って写っている写真が1枚あります。被災地支援職員派遣、1月1日に発生した能登半島地震の被害を受け、長与町職員を3月6日から3月23日の間計7名の派遣をしました。支援内容は仮設住宅契約、住家被害調査、給水などです。3月5日に行われた被災地支援職員派遣出発式の様子の写真が1枚あります。岩丸がお伝えしました。